トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルスの感染が広がり、不要不急の外出や往来の自粛が求められ、富山県も業種を定めて休業や営業時間の短縮を要請する中、例年とは違うゴールデンウィークに入りました。南砺市では観光客に対し、世界遺産藍の倉と菅沼の合掌集落を一定の期間原則閉鎖するなど、市町村も対応に当たっています。今日は先の市長選で再選を果たした魚津市の村椿明市長に、2期目の抱負や新型コロナウイルス対策などについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。村椿市長は県の職員として越の国文学館副館長や県立中央病院事務局長、生活環境文化部長などを務めました。そして2016年の魚津市長選で初当選、今回2期目の当選を果たし、現在62歳です。まあ、早速2期目の抱負を伺いたいのですが、まずは最近の状況ということでですね、特に新型コロナウイルス感染拡大などを踏まえていかがでしょうか。
魚津市の方は、比較的早くいろんな対策やってきてるんだけど、はい、学校が4月から始まるっていうふうなことが一応予定されていたので、やっぱり子どもたちの安全対策を徹底しなくちゃいけないということで、学校への そのマスクの配置と手指の消毒液を、全部のクラスに置くように、まずそこをやろうというふうなことを、しました。でそうしているうちに、あの県内での感染というような話も、はい、出てきたので、4月の、10日だったかな、水族館とか埋没林博物館、ミラージュランド、こういった集客施設について5月6日まで、それまでも閉じてたんですけれど、閉館を延長しようというふうなことを決めましたし、4月の17日に国の方が、緊急の、事態宣言を全国に拡大をしたもんですから、その時点で市内の公共施設は、ほぼすべて、利用を停止をして、他からの、人の流入というものを一回止めるというふうなことをしました。
でこの時期、その市民への呼びかけなんですが、
はい、やっぱり市民の皆さんに呼びかけているのは、まず自分が感染しているかもしれない、そういった気持ちで注意深い行動をお願いをしたいと。3密避けるの当然なんだけれど、具合が悪いときは仕事に行ったり外に行かない、そういったような基本的なところをしっかりと徹底してほしいと。で最も大事なことは、感染した人とか医療従事者の方とかに対する偏見は絶対にやめてほしいと、コロナと戦っている人たちをぜひ応援する気持ちを持ってほしいというようなことを言っています。
はい、さてそうした中でですね、市長の2期目が始まります。抱負などいただけますか。
1期目の後半2年間は大津市の財政危ないということで、とっても皆さんにご心配をおかけしたので、まずは市民の皆さんに安心してもらえるしっかりとした財政基盤を作りたいというふうに思っています。そのために昨年に、財政健全化計画作ったんですけれど、これをもとにした 行財政改革をまず着実に進めていく、そういったことをしたいと思っています。
重点施策なんですか？
はい、1期目に就任した時からよく市民や企業と、連携協力をして、いろんなことを取り組んでいきましょうと呼びかけをしていたんですけど、例えばね、市民との連携っていう意味では、今度片貝の方で、公民館が、コミュニティセンター化をするっていう取り組みが始まるんです。これまではその市が施設を運営して、でそこでその事業を、展開していくと。このコミュニティセンター化っていうのはまさにその地域の皆さんが企画をして実施をしていく、でそれによる利益というかな、収入は地域に還元する、もう地域が主体的に工夫してやっていくと、そういう意味ですよね。また企業さんとの話でいくと、市だけでなくて民間の企業ノウハウを持っているところがあるので、そういったところとも一緒にやっていきたいと思いますし、あるいは教育面なんかでも、これからその ICT 環境が整ってプログラミング教育とか進んでいくんですけど、こういった面にもぜひ企業の力を借りたいなというふうに思っています。
2期目はですね、市民そして企業との連携、その辺に注目していきたいと思います。はい、
村椿市長2期目のスタートの今年度は、去年作成された5年間の財政健全化計画に基づく行財政改革元年となります。計画を進める中で、いかに市民が夢と希望が持てる市政運営に取り組むか、市長の言う市民や企業との連携による事業展開など、2期目の手腕に期待したいと思います。トップインタビュー、いいね富山。市長選で再選を果たした魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。2期目、具体的にどんな施策に取り組んでいくのか伺いました。
公約ではですね、7つの施策を挙げていらっしゃいました。まずは何といってもその行財政改革の推進ですかね。
そうですね、やはり財政基盤が安定をしないと、市民の皆さんが希望を持った事業とかがねできないんで、まずはしっかりと財政基盤を安定させる、そのために、行財政改革をしっかりと取り組むということになると思います。
次に子育て支援、
まず子どもたち の, 多様な遊び場っていうのを作っていきたいなと思っていて、魚津にはもちろんミラージュランドとか桃山運動公園とか、そういったところの既存の、遊具とか遊ぶ環境は市としては充実させていくんですけれど、なんといっても二河文化ホールの方に、県立の施設として、そのお天気の悪い時でも、子どもたちが、楽しんで遊ぶことができる、施設をぜひ、整備を、お願いをしたいなと思っていますし、新川の全体としてもどんな施設、どんな機能があればいいんだろうというふうなことはしっかりと、我々からも声を出して、いきたいと思っています。
市長が中心になられて県に要望されてですね、県の反応も良かったですよね。
反応はとても良かったです、はい、
今年度は県の調査が進むわけですよね。
そうですね、我々も、地域としての、要望意見をしっかり出して、魅力のある施設に、なっていけばなと思っています。
子育て支援の中では産後ケアなんかの、ね、充実もあると思うんですが。
そうですね、産後ケアの方ようやく始まったばっかりなんですよね。市としてはお母さんを支える取り組みを、充実させていこうというふうに思っています。
次に産業振興の面ではどうでしょう。
私2期目の方はこの産業振興を、まず、最初の、1、2年間全力で取り組みたいと思っていて、今ね、地元の企業でも拡張をしたり、あるいは前止まってたんだけどもう一度その、再創業しようっていう動きがもうすでに始まっています。さらには大きなその設備投資をして、従業員を増やしていこうというふうなことも増えているので、そういったものはしっかりと応援していきます。でそれだけじゃなくて女性とか が魅力を感じるサテライトオフィスとか、多様な働き場ですよね、そういうものを増やしていくということが必要だと思っているので、力を入れていきたいと思っています。
1期目からですね、力を入れていらっしゃるゲーム産業の誘致ですか、はい、このあたりね、サテライトオフィス含めて、
はい、昨年清水の方にある浦山学園と、提携をして、浦山学園さんが、新年度から創設するゲームクリエイターの専攻科があるので、学生さんと作るウォーズプロジェクトの取り組みを、連動させていくと、地元でそういう産業に働きたいっていう動きにもつながるので、しっかり進めていきたいと思っています。はい、
それから災害に強い町づくりも挙げてらっしゃいました。
はい、ウォーズやはり海と山と近くて、しかも、急流の河川があって河岸段丘があるということで、土砂崩れとかあるいは水害とかがとても心配なんです。それで今の国の方は緊急対策として、河川の、整備とかいろいろやってくれてるんですけれど、市の方としてはそういったハード面だけでなくて、ソフト面、特に災害時の避難所、そこで避難した時にそこにいるだけっていうんでは過ごすのが辛いので、しっかりと、そこで暖が取れたり、あるいは情報が入ったり、あるいは休むことができたりする、環境づくりを民間の皆さんと、連携して進めていきたいと、いわば災害にその強い支え合うその町を作るというかな、そういったことを目指したいというふうに思っています。
村椿市長を2期目の任期は来月5月10日から始まります。行財政改革と並び2期目の大きな課題は、村椿市長も最初の 1,2 年間は全力で取り組むとおっしゃっていた産業振興ではないでしょうか。特にこれまで人材養成を含めて力を入れてきたゲーム産業の誘致では、まずはサテライトオフィスの誘致が実現することに期待したいですね。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルス対策ではこんな動きもありました。
幼児用の備蓄マスクをですね、市内だけじゃなくて周辺市町村に提供されたというニュースもありました。
はいはい、何年か前にね、特殊会の方がご寄付いただいたようなんです。で、それがずっと保管したままだったんです。それで今回の、新型コロナの、話が本格化 してくる中で、子どもたちのやっぱりこう安全を守ろうよというふうなことで、まず市内の保育園に官民問わず配布したんです。だけどある時、新川の首長さんが集まる会議があって、もしね、ご必要であれば渡しますというふうなことを言いました。黒部市さん、入善町、朝日町さん、はい、それから東部消防組合って言って、はいはいはい、滑川市さんと上市町と船橋村さんも、うん、我々その共同でそういった仕事をしているものですから、うん、そちらの首長さんにもお声掛けをしたらとてもありがたいということで、マスクを全部で5万4000枚をお配りしました。
役に立ってるわけですよね。
嬉しかったのは、僕のスマートフォンに、ある町の病院の看護師さんから、はい、もうすごくありがたかったっていうメールが入ったり、うんうん、他の町の方からもう本当に感謝しますって、うん、このやっぱりある程度 このエリアでしっかり守っていくっていう取り組みをしないと、一つの自治体だけでこのコロナには勝てないです。う
ん、はい、これね、はい、みんな一緒になって、
そうです、
新型コロナに立ち向かおうと、
はい、 一協力してしっかり頑張っていこうということですね、
はい。まあ、一日も早く収まってほしいですね、
はい、一日も早く収束をしてほしいと願っています。
2期目の村椿市政に期待いたします。
ありがとうございます。頑張ります。
県内市町村でも新型コロナウイルス対策が急がれる中で2期目をスタートさせる村椿市長。愛の風富山鉄道魚津駅周辺の飲食店街の支援などに取り組まなければならないとも話していました。改めてこれからの新型コロナウイルス対策についてこの番組でもお伺いできるかと思います。今日は市長選で再選を果たした魚津市の村椿明市長に聞きました。トップインタビューいいね富山。来週5月7日は氷見市の林正幸市長に新型コロナウイルス感染拡大への対応など最近の動きについて伺います。全国公募で就任したばかりの副市長にも抱負などを聞きます。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。